ことないっしょ。
そんなことないっしょ、第229回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今週はですね、はい、1週間悩みまくりまして。
悩みましたか。
私悩みまくりまして、これはね、2人にも相談したい。
何でしょう。
あのね、うちの娘が小学校2年生なんです。
はいはい、
ね、4月から小学校2年生になったんです、
うんうん、
で、小学校1年生の時は名札を配られた時に名札にすでに名前が書いてあった。
あらかじめ書いた状態で配られた。
そうそう、担任の先生が一人一人名前書いてくれて、
あら大変。
それを配ってもらったんで何の悩みもなかったんですけど、小学校2年生になると、うん、真っさらな名札が来るわけですよ、うん、ね、これに、名前を書く。
もう自分で。
そう、自分で 親が書くわけですよ。
あ、親御さんが、
ね、でこの時に小学校2年生ですよ。
うん、
ね、漢字を使うかひらがなでいくか、
お
ー、これ悩むところなんですよ。で、1年生の時はまだ漢字一切習ってないし、お友達にも読めなきゃいけないからひらがなだったんです。フルネームでひらがなだったんです。で、小学校2年生になったら、うちの娘は、苗字がね、僕と同じで竹内なんです。
おー、奇遇ですね。
偶然にも。で、ほら、竹っていうのは小竹梅の竹で、で外内の内なんで、で竹っていう字は小学校1年生で習う。
はいはい。
で、小学校2年生で外内の内っていう字も習うんですよ。で、名前の方の漢字がちょっと難しいの。
レモンとか。
レモンじゃないんだけど、ちょっとね、
ユーツとか
当て字っぽい感じもする名前にしちゃったから。
キラキラネーム。
でね、調べると、漢字二文字なんだけど、一つは小学校5年生で習って、
ほうほう、
でもう一つの方の漢字は小学校で習わないっていうね。で、選択肢は3つです。名札を書く時の選択肢は3つ、ね、全てひらがなで書く。小学校1年生と同じように
全てひらがな、
ね、漢字を、苗字だけ漢字、竹内だけ漢字で、名前はひらがなで書く、で、3つ目は、全部漢字で書く。
全部漢字。
どれが正解だと思います？
難しい。正解あるの？
いや、和田さん、和田さんはどう思います？
漢字で書いてまえと思います。
あ、全部漢字で、
ええ、
もうその子に与えられた名前なんだから、
もう練習練習
練習練習と、
周りの子もこうやって呼ぶのよって覚えてって。
畑中さんどうですか。畑中さん、
私も漢字で書いて、振り仮名打つかも。
そりゃ頭いいね。振り仮名振っとくって頭いいね、でね、僕ね、悩んでこれツイッターでちょっと投げかけてみたの。小学校2年生の名札って漢字で書きますか、ひらがなで書きますか、習った漢字だけ使って書きますかっていう質問をね、ツイッターで投げかけてみたの、したら
どうでした？
学校の先生をやってる教員の方からね、返信をいただきまして、この方の返信はちょっとお名前は読まないようにしますけど、返信を読みますと、胸につける名札なら、2年生であれば習った漢字で書くとお友達も自然に読めて良いかと思います、で3年生以上なら辞書の使い方も習うのでこだわらなくていいかもしれません。でも
先生らしい。
でも一番いいのは本人とお家の方の意向に沿うことだと思いますっていうね。完璧でしょ。
素晴らしい、
ね、ということで、我が家は、我が家の、ね、意向としまして、苗字は漢字、名前はひらがなっていう形にさせていただきました、 これね結構ねネットで調べると悩んでる人多いみたいで、うん、小学校2年生とかだと特に、
うん、
もうねやっぱりね3年生4年生ぐらいになるともう漢字で書いちゃうらしいんだけど、
うんうん、
ちょうど一番、
ね、微妙な学年なんですね。
そうそうそう悩む時期みたいですよ。だから最近ほら当て字とか多いからね、
うん、
ああ読めない人
多いかも。キラキラネームとか多いから悩ん
で、すごい多い、
ね、
うん、
ということで、まあ、悩んそんなことで悩んだ1週間でございました。私はね
週間悩んだんです、ね、
週間悩んだんですよ。
あの、
はいはい、
うち私が通ってた小学校は名札って名字だけだったんですけど、うん、今ほとんどフルネームなんですかね。
え、名字だけなの。
はい、
へえ、
名字だけでした。
和田さんは、和田さんあれか、小学校の頃はまだ名札とかなかったか。
いや、ありました。
時代的には
ありましたよ。
あったあった
フルネームでしたよ。
あ、本当に、あの、あれなんか、あの、あれでしょ、葉っぱとか拾ってきてそこに書くんでしょ。
それはそれでなんか素敵じゃないですか。
素敵か、そうか。フルネームでした。
フルネームでしたね。
僕もフルネームだったな。
あ、そうなんですね。
まあいうことでございます。
全国どうなんでしょうね。
うん、で全国皆さんどうなのかってちょっとね聞きたいなってのもあって。
うん、
もう我が家決めちゃったからいいんですけどね。で4月からほらもうみんな学校通ってるから。もう悩み終わってる時期なんだけど、皆さんどうかなって、ちょっとよかったらね、お便りいただければなと思いまして
。お待ちしてます。
でですね、はい、今週お便りね、またいっぱいいただいたんですけども、
はい。
もうね、8年目、おめでとうございますと、うん。7周年、おめでとうございますっていうのをね、たくさんいただきまして。
ありがとうございます。
ね、いただいたのがね、そんなに7周年おめでとうございます、クラブヒコですっていうことでね、早いもので7年も聞き続けてるかと思うとびっくりです。これからも頑張ってください、聞き続けますということで、あのね、クラブヒコさんも本当にね、このそんなことないでしょが始まった時はずっとリスナーさん、
おー、
もう7年間ずっと聞き続けてくれてる方、あとですね、ソニカルさんからも、ウードナーということで、もう8年ですか。ゲームの話、買って満足しちゃうのは私もですということでね、おめでとうございますということでいただきまして、ソニカルさんももうずっと初期の頃から聞いてくれてるリスナーさん、
ベテラン、
うん、その他も本当に札幌マーシーさんからも、ね、おめでとうございますということでいただいてます。ウードナーともう一つあの昔挨拶があったんだよっていう、あ、ウードナーの説明からした方がいい。
そうですね、
ウードナーっていうのは
あの、いるかも、
そんなことないでしょが、一番7年前に始まった頃に番組内だけのご挨拶としてなんか勝手に決めたのがウードナーっていう言葉 で、うんうん、その後もう一つ違う言葉を使ってた時期があるんだよっていうのを先週ちょっと話したんです、
はい、
番組内だけのご挨拶としてね、あのあれです、あの池袋なんじゃタウンでいうところのなんじゃらーですね。
いや、それが分かんない、もう
それが分からない、
それが全然分からない、
そのね、答えがね、札幌マーシーさんから、まあ、それ以外札幌マーシーさん以外からもたくさんいただいたんですけど、札幌マーシーさんからね、いただきました。じゃあ札幌マーシーさんのお便りをじゃあ和田さんに読んでもらっていいですか。
はい、
突然降りましたんでね、はい、今札幌マーシーさんのメールを今探してると思います。
はい、いらっしゃいました、
はい、
札幌マーシーさんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんにちは、札幌マーシーです。ウードナーもデアーナーも懐かしいですね。畑中さんの言ったウマーボーもいいかな。で、あ、うで始まりますよね、3文字ですよね、でこんにちはで爆笑させていただきました。畑中さん、ありがとう、これからも楽しみにしています、それではまたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、札幌マーシーさんも長いんですよ、リスナー歴がすごく長いと、ね、リスナーさんでね、
プロのリスナー、
ね、ウードナーともう一つはデアーナーだ
ったんです。デアーナ
でね、ウードナーを使うのもやめようっていう話になって、なんかないかなってやってたら言ってたら、リスナーさんがデアーナーってどうっていう、リスナーさん からもらった言葉なんですこれ。
意味は？
なんかどっかの国のご挨拶の言葉らしい。でもどこの国かはもう覚えてません。いうことで、まあ、そんな感じでもう本当にね、それ以外のリスナーさんもたくさん、おめでとうございます。頑張ってくださいということで、ディアーナっていうのもたくさんいただきました。本当にありがとうございました。ということで、そんな、たくさんいただいたリスナーさんのお名前をオープニング最後は和田さんの方から紹介してもらいます。
はい、 あまり素直にしたからびっくりしちゃった。今週お便りいただいた方々のお名前です。たけしんさん、金麗塚さん、ママウサギさん、 0436.jp さん、クラブヒコさん、あやとさん、ソニカルさん、ライチョールさん、マシェリさん、ウマーボ、ドマーボ、長い棒さん、札幌マーシーさん、光沢剛さん、佐野よいよいさん、和田さんファンで畑中さんを応援する会会長、天然魔法少女さん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
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 はい、ここでですね、訂正とお詫びでございます。
何でしょう。
和田さんが先ほどですねリスナーさんのお名前をご紹介する中でですね、はい、光沢たけしさんと呼びましたけども、
あれ
違いますね。これ先週僕和田さんに教えたと思うんだ、これ光沢って書いて光沢って読むんだよっていう。
あ、そう。
光沢たけしさんです。
光沢たけしさん、
そう、これは
失礼しました。
僕がつけたラジオネームですから、ね、ラジオネームつけてくださいっていうのが来たんでね、光沢たけしさんでっていうつけた名前ですから。
失礼いたしました。
はい、許す。
ありがとうございます。ごめんなさい。
いうことで、ですね、今週、お話ししたいことがねあるんです。
何でしょう。聞きましょう。
そりゃあるだろうっていう、娘の話をオープニングでしたんでね、
はいはい、
その続き、小学校2年生で小学校2年生で習うお勉強って言ったら何だと思う。小学校2年生だよねこれっていうの何だと思います。畑中さん何だか分かります。
朝顔。
朝顔は1年生でやってたの、うちの娘は。和田さんわかるでしょ。和田さんさすがに
2年生。
2年
生掛け算。
掛け算、そう、さすが和田さん。九九ね、九九をそろそろうちの娘も習うんですよ、
うん、
小学校2年生ですからね。で、なんかね100円ショップでね九九の表みたいなやつが大きいのが売ってんのよ。でそれ見つけてきて買ってきて、それお風呂の、壁みたいなところにポンって貼れるように、
はいはいはいはい、
それ買ってきて貼って、まあ、娘とお風呂入るときに一緒にククを覚えさせてるんだけど、ね、今からね、
うんうんうん、
ね、大人なお父さんはちょっと思ったんだ。
大人なお父さんは
ククを覚えるのは大切だけど、ね、
うん、
これ覚えてるか覚えてないかでその後のいろいろ算数の授業でね、計算のスピードがだいぶ変わってくるわけじゃないですか、
うん、
ね、じゃあ大事だと思いますよ、うん、大事だと思うけども、九の、1の段、
うん、
これいる？
いらないかも。
いらないよねこれね。
イントロイントロ。
なんか1の段1の段ってさ、時間の無駄だと思わない？
イントロです。
これあれでしょ、ほら昔さ、ゆとり教育とかやってたじゃない、
うんうん、
ね、その時にもこれ 1の段ってあったんでしょ。
ありましたよ。
演習率は約3になったけど、
うん、あれなってないんですよ本当は。
あ、なってないの。あれ
なってないです3には。
どうなんだろう。約3って言われてたの何あれ。
あれは、うん、ある学習塾が 3.14、うん、あの実際3でやることも可能だよっていうようなおまけみたいな記述だったんですよ、うん、それをある学習塾が取り上げて、うん、3になっちゃうんですよって煽ったんです広告で。
ああ、約3とは言ってないんだ、
うん、やってるとこないですね。
あ、ちゃんと 3.14 なんだっけ、1516だっけ、なんだっけ、はい、覚えてねえ。
あ、覚えてらっしゃる、覚えてらっしゃる、うん、そうですよ、うん、やってましたちゃんと。
あ、そうなんだ。
え、
でもまあいろいろ言われてたじゃない、いろいろ端折られてたじゃない、
うんうん、
でも一番端折ってよかったのは九九の一の段だった気がするんだよね。
あれはな、女装女装、
え、だって
九の段に入る前の女装、
大人になってね、畑中さん大人になってね、あ、一の段を覚えててよかったなってことある？
ない
ないよね、ないよね。
使うことない。
他の段はさ、他の段は結構使うじゃない。
うん、
ね、だけど、うん、1の段は生活の中で使わないよね、和田さんね。
使わないですね。
塾の先生のちゃんとした答えを聞こう、これは。必要ですか？
イントロ。
イントロなのね。
勢いづけ。
いやー、そうかな。だって、1の段さ、陰1が1とかって覚えたってさ、陰2が2ってさ、うん、ね、その後2の段で陰1が2って言うんだから、うんうん、その後すぐにいらないんだよ。、ね、
じゃあ21が2もいらなくて31が3もいらないってことですか？
そう、いや、でもそこは1回は言っていいんじゃないか。
うん、
で総合的にはもういらないじゃん、うん、その1の段、
うん、
ね、
うんうん、
そこだと思うな。1の段はだって、あの、覚えた時の達成感もないよね、1の段はね。
ちゃんとあるのかもしれませんよ。
確かに、
ね、なんかね、ちょっと1の段いらねえ、表を見ながらね、1の段いらねえ、これ100円ショップでこれ買ったけど 1の段がなかったら僕90円で買えたんじゃねえかなとか思って。
そんなことはない。
そんなこと言ったら6の段から上もいらないかもしれなくないですか？
あ、もう1回言っちゃってるからね。
うん、ひっくり返せばいいやってい
うので前半で言ってる。だからしたら、あれ、九なんかほとんど覚えなくていいってことだな。
うん、もちろん頭いいな。
え、あの、なんかインドかなんかで2桁の九みたいなやつがあるらしいですよね。
あるある、聞いたことある。
あります。
あれ知りたいです。
お、じゃあ今和田さんが教えるからちょっと待ってな。
あ、お願いします。
あれはね、各家庭でレシピが違うんですよ。
え、
ああね、そうね、
あれ学校でやるもんじゃなくって、おばあちゃんが孫に教えたりするやつなんですね。
あ、そうなんですか。
なのでね、全然家によって違うらしいですよ。
え、どれでもいいので一つ知りたいな。
まあ、どうしてもっていうなら、まあ、プロとしてやりましょうか、うん、まず 10×10 から始まって 10×11 とか書いていくじゃないですか、
うん、うんうんうん、
好きなだけ覚えてください。
え、
以上です。
さすがプロ。今ので和田さんあれですからね、あの、お金取って塾やってるんですからね。ひどい話だ。あと適当にやってくださいなんて、塾でもね、
好きなだけ覚えてください、
ね、好きなだけどうぞっていう、ね、あと宿題みたいな感じの、ということで、まあ、あの、
あ、もう服でいいです
ね。覚えなくたって生きてるから大丈夫。
うん、まあ。
ね、あと次の話題いきます。次の話題、
はいはい、
ちょっと夕方のニュースでね、
うん、
あの、今ね、寄せ書きが流行ってるんだって。
流行ってる。
あのね、なんかね、震災とかのをきっかけに、うん、なんか、あの、要は色紙にみんなで寄せ書きをしてみたいなやつが、
うんうん、
なんかちょっと見直されて、今すごく、あの、寄せ書きがちょっと流行りつつあって、
あの、
で、色紙もすごい売れてるんだって。いろんな種類が出てて、
お、
で、そんなニュースやってたので、寄せ書きってさ、和田さん、うん、これ嬉しい、もらって
もらえば嬉しいんじゃないですか。
あ、そう、畑中さんも嬉しい、
うん、まあ嬉しいは嬉しいけど、うん、読んだ後、うん、困りますよね。
いや、あれは飾っとくんじゃないの、嬉しい人は。
違う。
いや、あのね、
はい、
こう、寄せ書きについて僕はずっと思ってるの。これさ、あの、寄せ書きってさ、うんうん、もらった人はそんな嬉しくないんじゃねえかなっていう。
そんな
あれさあれさあれ さ, あれさ寄せ書きじゃ逆に自分が書くとき、
うん、
書くときってあのそのあげる人に対しての本気のメッセージ書く？
本気ってどんぐらい？
あの要はあれって寄せ書きだから1対1のメッセージではないわけじゃん。
うんうんうん、
一緒に寄せ書きを書く不特定多数、不特定多数じゃねえか、うんうん、多数の人が、
うん、
その自分のメッセージも読むわけじゃない、
うん、
多くの人がの人に目に触れて最終的にそのあげる人に渡すものじゃない、
うんうん
ね、じゃあ僕はあれ寄せ書き書くときにはそいつに書いてるっていう感覚がないの。
あー、なるほど。
要は結局他の一緒に寄せ書きを書くその出来上がった時にみんな一通り見るじゃん、あの他の人な、
うん、
どんなこと書いたのかなって読むじゃん、
うんうん、
で他の人が読むという前提でのメッセージを書くじゃん、
うん、
ってなると本人に直接例えば手紙を渡すのとはちょっと内容絶対変わるじゃん。
まあそれはそうでしょう。
ちょっと周りにも受けたいなっていう気持ちがあったりさ
受けを狙うんじゃありません
、ね、あのなんあんまり本音を書けないじゃん寄せ書きって、うん、なんか
分かります、分かります、
当たり障りのないようなことしか書けないじゃん、
うん、
ね、それを今度もらう側になったらなんか、うん、どうでもいいかなって思っちゃうんだよね
そんな重いメッセージを書かれても困るでしょ寄せ書きに。
だってさ、だからそれだったらさ一人一人から手紙欲しくない？
あ、それもそれでいいじゃないですか、
ね、寄せ書きのなんかある、うん、いらないよね寄せ書きって。
伝えたいものがあったらまた個人的にお手紙書けばいいだけであって、
僕あれだよ、あのなんだっけ、あのなんだっけ、中学校卒業の時に、
うん、
みんなでなんかあのアルバムの後ろに寄せ書きを
みんなに書い
て
し
てさ、でみんなあの将来の夢書くんだわ。
うん
うん、であのなんか野球選手になりたいとかさ、いろいろ書いてるのみんなね。でその中で僕だけあの早く人間になりたいって書いたんだけど
狙っちゃった
そういうもんなんで本当のことなんか書かないんで周りの人から読んだ
時、ね、っちゃったけど、でも結構深い言葉だったりする、
ね、あのこれがね意外とみんなね知らなかったのかな、あのアニメは見てなかったのかもしれない。
そうでしょう、年代的に、う
ん、あまり受けなかったんだよね。
そうでしょうね、うん、
早く人間になりたいわね、
うん、
ちょっとみんなベムの気持ち、あ一応ね、でもね書いた時にそんな受けなかったから後書き、後からベムって書いたんだよ確かあの僕の中学の時の同級生で同じクラスの人たち、今からちょっとアルバム見て僕の早く人間になりたいベムって書いてあったはずだから、それでも今
から受けるのかもしれない、
それでも受けなかった
残念
ね、いうことで、あの畑中さんは寄せ書きをもらっても嬉しくないってことでいいですか？
え、いや嬉しいっていう、
本当に嬉しいの？
うん、ここ面白くないですか？
ここはっきりさせとこう、
嬉しい。
これは畑中さんに対して書いてるものじゃないんだよ、ほとんどの人は。
そんなことないかなと思うんですけどね。
じゃあみんなでこうやって寄せ書き書いて楽しんだやつを最終的にはもういいや、一回読んじゃったからもういらねえや、じゃあ畑中さんいいよ持っててみたいな感じよ。
いや そこまでひねくれてないですよ、
ね、そんなにひねくれてない、みんな心のこもったメッセージを書いてると思う。
うん、多分
竹内さん色紙に寄せ書きによっぽどなんか嫌な思い出あるんですか？
ね、いやな、特にないんだけど、あれ多分な意味ないよなって思ってたのずっと。あれって何なんだろうって。
ああいうなんだろう、儀式、形式。
形式なの、うん。なんかあげたっていう自己満足なの。
ああ。記念品ですよ。
だってさ、あのみんな寄せ書きに書いてる人はなんか何人かはほら仲の良かった人がいるけど、あの、うん、中の別にこいつと話したことあるっけっていう人からのメッセージ入ってたりするじゃん、うんうん、あ ね、お前は何を思って、
もうそれで思い出ですよ。
いやそうかな、
うん、
何年か後に誰だっけって思い出すって思
う。だって僕なんかあれだよ、うん、例えば寄せ書きをさ、僕のために僕と仲の良かった人たちが書いたとしたらさ、寄せ書きスカスカだきっと数人しかいないから、スッカスカ。
それは寂しいじゃないですか。
いやだから寄せ書きは嫌いです。
うーん、
ということで、いやもうね、じゃちょっと今週のメインの話してっていいですか。
お、いよいよメインテーマに。
メインテーマに。
はい。
先週ほら和田さんがさ、
うん、
急になんか道徳の話をし始めたじゃないですか。
急にし始めたですか。
なんか僕がもう楽しい話してる時に急に和田さん、あのさって道徳の話していいって言うから、うん、じゃあいいよってし始めたじゃないですか。どんな話でしたか。
聞けと。
どんな話でしたっけ。改めて。今度
から道徳が正式な教科になって、うん、学校で評価されるんですよと、小学校で。
ね。なんか新しい教科として、今まではなんかそんなに国語算数社会理科みたいなのとはまた別の授業、うん、
活動だった
ね。活動だった。それが正式な教科に昇格したっていうようなニュースでしょ、うん、
そうでしたね。
で通知表にもそれが要は成績が載ってくるんだよと。
うんうん、
で何をもって評価してくるのそれはっていうようなお話をね、うん、和田さんの方からして、うん、まあ、アーダコーダー先週言わせてもらいました。
はいはい。
でね、リスナーさんもこれについてはいろいろあるみたいで、
うん、
たくさんお便りいただいたので、ちょっと今週はそれについてね、リスナーさんの意見をちょっとご紹介していきたいんですけど、じゃあまず佐野よいよいさんからのお便りをお願いしてよろしいでしょうか。
はい、佐野よいよいさんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、いつも楽しく拝聴しています。初めてメールいたします。道徳の授業について和田さんがご意見を述べられていましたが、私も意見を述べさせていただきたいと思います。今年45になるおっさんリスナーにしてみれば、道徳の授業に成績がつくのは変なのというのが正直な気持ちですけど、やってみたらというのも正直な気持ちです。あと最近のマスコミの報道姿勢に不信感を持っているので、マスコミがやいのやいの言うなら案外正しかったりしてとも思っています。あ、意見が言えて少しスッとしましたといただきました。
はい、ありがとうございます。じゃあ続いてもう一つ、マシェリさんからのご紹介をお願いします。
はい、マシェリさんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんにちは。道徳に成績をつけるのは私も疑問です。担当の先生はお坊さんとか牧師さんになるんですかね。でも成績をつけることによってサイコパスな性格とかも気づけて、犯罪防止にもつながることもあるかなと感じましたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いうことでね、まあ普通まあこうですよ皆さん、うん、やっぱり、
うんうん
うん、佐野よいよいさんの、ね、マスコミの報道姿勢に不信感があって、マスコミがやいのやいの言うなら案外正しかったりしてとも思ってますって、これどういうことなのかな。
まあ、マスコミが今道徳に成績つけたりするのどうなんだって言ってるから、
うんうんうん、
マスコミが信じられないから、むしろ逆に正しいんじゃないかなって思ってるってことじゃないですか。
そういうことか。はいはいはいはい、うん、まあ道徳の授業をやることは別に悪くないんじゃないのとも思ったりもすると、
うんうん、
まあまあ先週ほら和田さんの意見はね言ってもらったんであれなんですけど、どうですか和田さん、実際
どうですか実際、
うん、その結局これって塾ではやらないよね。
やらないですね。
お金取ってまでやる授業ではないのか。
よっぽどねえげつないとこはやるかもしれない。
あ、道徳のこの評価を上げるための授業みたいな、
うん、道徳の点数の取り方みたいなの。
点数の取り方、うん、点数の取り方なのか。
子供はね結構そんなこと指導しなくっても大人の顔色を伺ったりしてやると思うんだな。
あ、そうね。
でこれこういうこと書いたら喜ぶんでしょって。
あとほらマシェリーさんが言ってくれてる、うん、この担当の先生 お坊さんとは牧師さんが担当の先生だから、これ可能性としてはゼロではないよ。ほら結構小学校で英語の授業があったら、うんうん、その外国の方が直接、ね、ネイティブな発音でっていうのをやるじゃないですか、
うんうん、
やっぱ道徳の授業をじゃあ本格的に授業としてやるんであればちゃんと、ね、うん、悟りを開いた方に来ていただいてっていう可能性は、これどうですか和田さん、可能性ありますか、これ
専門家にしちゃえばいいのにって思いますけどね、小学校も全科目、
あ、
道徳のみならず、
専門家で、うん、要は中学校みたいに、
そうそうそう、
算数担当ですよとか、
うん、
国語担当ですよ
で、道徳は哲学者、
あ、哲学者な、偏ってそうだな考え方が。でもこのね、あの、あれですよ、佐野よいよいさんとマシエリさんは比較的、なんていうかな、一般的、普通の方々の意見として、まあ、すごく、まあ、単純にすごい、なんていうかな、そうだよねって思える意見なんですけど、
うんうん、
ちょっともうちょっと、ちょっと入り込んだ感じのメールをね、うん、読んでいきたいんですけど、ママウサギさんからのお便りを、じゃあちょっと読んでもらって。
はい、ママウサギさんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんばんは。道徳の授業については本当に困惑してしまいます。我が家の子供たちはみんな成人しているので直接関わる事柄ではないのですが、確立した答えがないものは授業で添削するのは違うと考えます。基本的な道徳って本来は親が伝えていくものですよね。授業で取り上げたとしても多様な解釈や価値観があるということを伝えるくらいしかできない、というかそれ以上のことを押し付けるような授業はしてはいけないと考えます。道徳は学ぶものではなく身につくものだと思っています。なんとなく世の中が良くない方向に向かっている気がします。情報を操作されている今日、方向を見失わないように日々を丁寧に過ごし、子どもたちには偏りのない思考ができるように伝えていこうと思ってます、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これだよね、これだよね、
うん、
あの道徳は親が伝える、もう教えるもの、
親とね、
うん、
地域
ね、近所のちょっと頑固親父みたいなやつとかね、
うん、
だからあのさ、まあ僕多分ね、畑中さんの年齢だと、
うん、
もう多分近所で口うるさい人たちってもういなかったでしょ。
ないですね。
いなかったでしょ。で、うん、僕とか和田さんはギリちょっといたよね。
いましたよ。
ギリね。
いました、いました。
で結局あの、その人が言ってることが決して正しいかどうかってのはまた関係ないんだよ。正しいことを言う人もいるし、うん、正しくないことを言う人もいて、
うん、
子供はその大人からいろいろ言われることで自分なりの道徳が出来上がるんだよね。
そう、考えるの、そこで、
そう、この人おかしい、言ってることおかしいよなとかさ、
うんうん、
この人言ってること正しいけどこいつに言われたくねえなとかさ
あったあった。
そうで、こいつうるさいからこういう風にこいつの前ではこういう態度でいなきゃなとか、
うんうん
うん、ね、だ目上の人にはちゃんとこういう喋り方をしなきゃなとかっていうのも全部含めて、
うん、
親とか近所の人から学んでたよね。
それが多数あると多元的にね、
そうそうそうそう、
解釈できてこうかなっていうとこに行けるんですよね。
それが一人だけだとね、もう偏っちゃうけど、
怖い怖い、
いろんな人がいたから、いろんな人から、いろんなたくさんの大人からいろんなこと言われるから、うん、自分の中でなんかうまくねまとめてくんだよね、子供ながらにね、
うんうん、
っていうことが今はなくなっちゃったから道徳っていうことなんだろうけど、逆に言うと、うん、授業で道徳を教えるってことは、
うん、
一つのことを統一したことを、ね、全小学生が教えられるってことになるわけで、
そう
ね、これってちょっと怖いよね、
うん、
やっぱりね。
でまたね、道徳がね効果的だったらいいんですけどね、うん、あんまりね効果を発揮していないっていう事例がいっぱいありましてね。
ああ、そうなんだ。
うん、滋賀県の大津でいじめられて自殺しちゃったっていう事件があったんですけど、うん、
はい、
この学校ってね 道徳重点校なんですよね。道徳を重点的に頑張って伸ばしてこう教えてこうっていう学校でそういう事件が起こったりするぐらいなので、
うん、
効果があったとはとても言えないっていうね。
そうなんだよね。なんか違うところにもっとなんか力を入れていかなきゃいけない気が。だったらさ、だったらさ、あの近所のさ、あのなんていうの、もうなんかあのもう普通のおじさんとか商売やってるようなおじさんだったり、うんうん、あの定年退職したばっかりのサラリーマンの親父だったりを事業ごとに呼んでさそいつにその人にも例えばもね1時間ただ喋らせる、
うん、
好きなこと喋ってくださいって生徒たちにいろいろ教えてやってくださいっていうのでさ、
うん、
とかもうあの、ね、近所のおじさんおばあさんを教室に招いてみんなで何かをやるってなったらそこで会話が生まれるわけだから自然に道徳なんて作られるような気がするよね。
それねちょこっとだけやったんですよね、うん、生活科とかって言って、
うん、
地域の人招いてお話をしてもらってとかって、うん、ただやっぱりどうしても回数的にも少ないし時間も短いので、うん、なかなか竹内さんが望むような形には
なら
なってないと思うんですけど、
ならないのいっぱいいると思う。
一応ねちょっとやったんですね。
暇にしてる人たちいっぱいいると思うよ今の時代。ダメなのかな。
だね、そういう専門っていうか、 なんか自分の仕事についてとかねみんな話したがるから喜んできてくれるんですよ意外と。うん、
でまあね和田さんそんな中、
そんな中、
そんな中、じゃあもうこのメールでまとめていただきましょう。
はい。
あやとさんからの、メールを最後にちょっと読んでください。よろしくお願いします。
はい。あやとさんからいただきました。竹内さん和田さん畑中さんこんばんは。私は小学校で教員をしていますが、道徳の教科化については現場でも現在戦々恐々としております。特別の教科と銘打っていますので、国語や算数のように ABC や321で点数がつけられることはありません。通知表には新しい記述欄がついて先生からのメッセージで評価するという形になる予定です。また文科省としては他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め励ます個人的、失礼、個人内評価として行うこと、調査書に記載せず入学者選抜の合否判定に活用することのないようにするという考え方も出しています。現場の教員からするとまた記述の評価が増えるのか、評価するための資料集めをしたり授業を研究したりするのも大変という難しさや仕事が増えることに対する懸念もありますが、子どもたちが少しでも他者と自分について考えたり多面的な見方を学ぶきっかけが増えれば良いのではないかと思いますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことみたいです。もう学校の先生が言ってるんで、これが一番あの本当のこと、本当のことというかこれが実際のところだと思うんですけど、あの、うん、評価をつけるわけではないみたいですね。文章でってことですよね、うんうんうん、だからあのあなたは5ですよとか、あなたは1ですよ、うん、俺道徳1だったんだよっていう会話は将来ないわけだ。
ではないんですね、はい、
でもその結局さ、その道徳の時間のこの記述をするってことは、うん、もう先生大変だよこれ。多分
むちゃむちゃ大変ですよこれ。
大変だよね、すごい仕事増えるよね、うん、特に最初悩むだろうしね。
先生ただでさえ異常に忙しいんだから、うん、学校の先生って。
でだけどこれってあのほら普通にさ横にあるじゃん、生活で普通に先生の言葉があるじゃん、
うんうん、
通知表って。あれと何が違う
ね。
ね、何々やっぱり何々ちゃんは、あのこういうこともできてこういうことができるようになりました、お友達とこうでっていうような書いてくれるじゃん。
ねえ、ええ、
それと違うのかな道徳って。
そうなんです。だから結局使ってる教科書に基づいた評価をせざるを得ないので、
うん、
かなりね、うん、こう得点取るための行動ってできちゃうんですよね。
結局教科書が求めてる答えっていうのを何なのかっていうのを結局は道徳も
そう答えが存在しちゃうっていうね、うん、
まあ、でも
可能性が高い。
それをでも答えを作んなかったら作んなかったで、なんていうの、先生によって違うもんね。先生もやっぱり人間だから、
うん、
人によって正義も違うし、
うん、
考え方も違うし、いろいろ考え方はあるだろうから、
うん、
なんかね、こっちの先生はこの子は正しいと思ってる、こっちの先生はちょっと違うかなって思ってもおかしくないもんね。
うん、多分ね、現場から基準出してくれって文科省に下から上がってくると思いますよ、今度。
あ、難しい、難しいな。あのね、
難しい、
あのね、ちょっとあの、まあ、全部の先生がそうだとは言わないんだけど、当然ね、
うん、
本当にごくごく一部の先生のことだと思って聞いてもらいたいんだけど、
はいはい、
僕の昔あの電気屋さんにいた時に、
うん、
ある学校の先生がクレジットが通らなかったのね。
お、
ね、テレビを買うのに、で、うんうん、クレジット会社にもう全然覚えがないっていうの、その先生は、
はい、
覚えがない、その通らないような覚えが全くないっていうから聞いたの、うん、クレジット会社に。さ、普通は絶対教えてくれないよね、うんうん、なんで NG なのかなって、クレジット会社は絶対教えてくれないんだけど、
うん、
ちょっとどうしてもって、ね、なんとなく教えてくれた時があって、
お、
で、あの、なんかどうもクレジット会社となんか振り込み、じゃ、引き落としがされるされないっていうので揉めたらしいんだよね、うん、
で、何をどうやって揉めるんだ、
なんかね、引き落としされなかったんだけど、次の日に、
うん、
なんか振り込んで、それ引き落とせよ、いや、これは振り込んでもらわなきゃみたいな、いいんだ引き落とせよ、うんうん、みたいな感じの、あの、揉め方をしちゃってブラックになっちゃったんだって。
あ、ご無理を申し上げちゃったんですね。
そうそうそう、で、あの、まあ、それはいいんだけど、
うん、
で、その時にそのクレジット会社の人からちょっと聞いた話だと、意外と学校の先生ってこういうの多いんですよね。
え、
なんでですかって聞いたら、結局普段学校の中でしか過ごさない先生が多いから、そうすると、で、生徒は自分の言うことをはいはいって 100% 聞くじゃないですか、
うん
うん、
基本はだ、うん、なんていうの、お山の、すごく言い方悪いですよ、言い方悪いけど、お山の大将になっちゃう先生っているんだって。当然全員じゃないよ、全員じゃないし、うん、あの、ほとんどそんな先生はいないという前提だよ。だけど、うん、そういう先生ってやっぱり出てきちゃうんだって。そうすると、
いや、
やっぱりそういう揉め方をするような、俺の言うことが正しいんだっていうような先生って意外と多いんですよねって聞いたことがあるね。
いや、竹内さんからは言いづらいかもしれないけど、その話は本当。
そうなの。
もちろんいい先生って本当に子供のためを思ってやってくれたり、
うん、
する先生多いんですよ、
うん、
本当に忙しいし、精神的にも体力的にもボロボロにされちゃうぐらいだから、うん、でも、だってもう大学出て22、3で親御さん、子供たちの保護者の方々40だ50だの人から先生先生って言われて、
うん、
やっぱいろんな業者からも先生先生って言われちゃうんですよ。で、うん、世界がすごく実は狭いんですね、教師って。
そうだよね。
そうすると、あの、もちろんいい方はいらっしゃるのは分かってますけども、その狭い世界だけで生きてきちゃって凝り固まっちゃうと、俺様はってなっちゃったりする人は結構いる
っていうのは聞くよね。で、僕その話を聞くまではやっぱ学校の先生ってやっぱ先生って感じだった。もうやっぱり、
うんうん、
やっぱり先生の言うこと正しいし、先生の言うことって聞かなきゃいけないしっていう考え方だったの。で、それ聞いたら、うんうん、そういう側面もなくはないよねって思い始めちゃったのね、
うん
うんうん、
でもそういう人たちが中にはいて、
うん、
その人たちが道徳の授業をするだから、なんていうの、もっとたら、なんだろう、道徳の授業はやっぱり専門家にしてもらう方がいいのかな。で、先生ね、その小学校の先生とかのね、 うん、あの負担もそれだと減るだろうし、
うん
うん、やっぱりいろんな社会に出ていろんなことを経験しているいろんな会社でもそれこそなんかなんていうのかな、もっともっとなんか一般の企業にも何年か勤めたことありますよって先生だったり、
うんうんうん、
もういるんでしょきっと。
いますいます。
そういうのってダメなのかな、やっぱり専門家的な感じで。
僕はそっちの方がいいと思うんだけどな、
ね、でも、まあ、まあ正直なところね、ここで我々が何言ったところで何も変わらないのもありますんで、ね、とりあえず、まあ、小学校の先生、小学校だけなのこれ、中学校もなの、
道徳は小学校ですね。
小学校だけだよ。小学校の先生、本当負担で、もう本当に現場の話をね、あやとさんのメールで聞くと、本当これ多分すごい負担になると思うの。
うん、本当に今頭悩ましてると思いますよ、うん、先生方。
で、周りがこれだけ結構ニュースとかになってて、いろんな考え持ってると余計だよね。親だってやっぱりいろんな意見の人がいるから。
うんうん、
自分の子供がどう評価されるのかっていうので、そこでも悩むでしょう。
悩むでしょう。
学校の先生は変なこと書けないっていう、
うん、
あなたの
重要な評価になりますよ。
あなたのお子さんはあのこのままだと将来犯罪を犯してしまうかもしれませんなんて書けないもんね、絶対ね、うん、難しいね。
難しいですよ。またあのマシェリさんのメールにありましたけど、あのサイコパスとかが発見できるんじゃないかみたいな言い方しちゃうと、
うん、
実はそれがまたこいつはこんなやつなんだっていう、
あレッテル貼る感じ
にも周りに固定しちゃって、うんうん、それはとっても危険なことではありますね。
あそうなんだ、うん、難しいね。
難しい、本当難しい。
難しいね、これに関しては答えも出ませんので、はい、もうねお便りもご紹介しましたので、
うん、ありがとうございました、
これにて、この番組ではこの話題は終了でございます。ありがとうございます。ということでございまして、ですね、
はい、
本編最後はですね、畑中さんからの、お話で締めたいと思います。
よっ、
あれ何あれ、
うんうんうん
うん、田中さんからなんかほらあるでしょ話が、
短いやつ
ですよ。もうパンパンパンパンっつってエンディングいきましょう。
食べ物をスライスする機械ってあるじゃないですか、うん、100円ショップとかにでも売ってるやつなんですけど、スライサー、うん、
はいはいはいはい、あるある、
あれで、うん、爪切りました。爪をスライスしちゃいました。
ああ、それは何をスライスしてたの？
爪を、あ、
キャベツ。ちょっと待って。じゃあ合ってる。爪をスライスしてたんだったら合ってる。
爪をスライスしたんだから。
違う。キャベツをスライスして爪もスライスしちゃったの。でも身はスライスしてないから大事には至らなかったんですけど、
よかったね。
そんな切れるもんなんだと思って、
100
円で買ったやつだからそんな切れると思ってなくって、
あの切れ味は、
ね、
切れ味はすぐ悪くなるかもしれない、100円ショップすぐ悪くなるかもしれないけど、買ってきたばっかりのやつは切れるよ。
うん、うん、びっくりしました。
じゃあもう今ね、畑中さん爪がない状態で喋ってるわけですね。
はい、
皆様も
気をつけて
って、まあまあ大丈夫だと思います。あの安全機使ってください。
はい、
ああ BGM 上げる場所を間違えた。もうなんかあれだね、毎回なんか間違えるね。終わりです。 はい、はい、今週もまともに BGM が載せられなかった竹内です。
ドキドキしちゃう。
反省会です ね、 もうね、ちょっと気を取り直してね、リスナーさんにもちょっと、ご報告というか、まあ、いろいろお話ししなきゃいけないことがあるんで、
はいはい、
ほらこの番組はポッドキャストでも配信してるし YouTube でも配信してるじゃないですか。
はいはい、
ね、
はい、
YouTube で、今までねずっと広告を貼ってたんですよ、
はいはいはい、
YouTube 見るときにちょっと企業の広告がたまに流れて、それを皆さんが見ていただくことによって、そんなプロジェクトに本当に 0. 何円っていうのがチャリンって入ってくるっていう、
うん、
で我々そんなプロジェクトの運営費に非常に役立たせていただいてたんですけども、
はい、
4月に入ってですね、うん、急にあれって僕自分のやつも1回は見るから、
うんうん、
あれって思ったの。広告が流れねえなって、最近流れねえなって思って、
でそう
したらリスナーさんからも広告最近使わないですねっていうメッセージをいただいたのね、
うん
うん、
あれと思っていろいろ見たのさ、したらまあまあ広告が一切、いや広告が流れる設定にはしてるの、
あ、そうなんです、うん、
なんだけど一切流れなくなった我々のそんなプロジェクトの YouTube での配信に、
うん、
で何かちょっとこのそんなプロジェクトのチャンネル自体に問題があるのかなと思って YouTube の一回問い合わせをさせてもらったんです、うん、そしたら特に問題ありませんと、設定問題ないしちゃんと広告もつくようになってますし何の問題もございませんっていう回答が来た。
あれ、うん、
じゃあなんでつかねえんだろうって思ってたらですよ、
うん、
4月7日にね、ニュースで YouTube がねどうもね、
うん、
仕様を変えたらしくて、改定がございまして、これよくあるんですよ、もう YouTube っていきなりルールを変えるんで、
うん、
でね、4月から、YouTube のチャンネル登録が1万人以下の人、
うん、
1万人以下のチャンネルは広告がつかないっていうルールになったらし
い。
で、我々の YouTube のチャンネル今いくつですか、何人だ今見てみようか。今はね
1400人とかそんな感じだ
った。まだね少ないんですよ。なので当然つかないわけです。
うん、
こういうことだったのか。
うん、
つかないってことは見てないってことですよね。
いや YouTube では当然配信は聞けるんです、
うん、
ただそこに広告は一切載らない。
うーん、
だからそんなプロジェクトの収入も当然、まあ、YouTube での収入はない、
うん、
っていう状況
なのか、
っていう状況になっております。だから最近 YouTube で見てるけど全然、うん、広告見ないなっていうふうに思ってる方が多いと思いますね。そういう状況みたいです。で、まあ、実際います。まだ千何十人、
うん、
なんでこれがまあ1万人まで登録者が増えればまた増え広告がつくようになってくるっていう状況でね。で、我々としては、うん、YouTube で、うん、見る方が便利だよっていう方もいるし、
うん、
朝いち早く聞きたいよって方もいるし、
うん、
あとはなんですかね、ポッドキャストの方のサーバーの負担軽減っていう意味もあるので、うん、YouTube での配信っていうのはこれからも続けていきますけども、
うん、
登録者が増えない限りは YouTube でのなんていうのかな、我々のこの収入ってのは、まあ、ゼロになるっていう状況なんですよっていうのだけちょっとお伝えしたくてですね。
なるほど、
はい、中にはね YouTube で見れば広告を、ね、その時についでに見ればそんなプロジェクトのちょっとためになるかなっ わざわざ YouTube で見てくれてるっていう方もいるので、
うん、
はい、ちょっとご報告をさせてもらおうかなと。
いやー、そうか、
そういうことです。でね、チャンネルは当然そのまま残しますし、配信もこれからも続けていきますんで YouTube でね、
うん、
なので、うん、やっぱりね、このたくさんの人にやっぱりね YouTube で配信してるって目的のもう一つは収入だけじゃないんですよ。結局 YouTube しか知らない人、ポッドキャストを知らない人たちに何かのきっかけで、そんなプロジェクトの番組聞いてもらって、
うん、
ポッドキャストって面白いなって思ってもらえる、
うん、
といいなっていうのもあるんです。なので、うん、できるだけね、皆さん拡散してほしいなっていうのがあってね。
ああ、お願いしたい、
うん、配信するとツイッターで、必ず追悼がされるので、それをリツイートしてもらうとか、あと、まあ、聞いてもらった時に、あ、面白いなと思ったらいいねボタンを押してもらうとか、あとコメントつけてもらうとかね。
ああ
、
うん、いいですね、
うん、そうすると多くの人にそれを見てもらうきっかけ作りになるので、非常に嬉しいございます、はい。
アクティブに、
そう、いいねって思わなかったらダメねの方のあれでもいいですけど ね、 ね、いうことで、でまあ、それ以外にもね、やっぱりそんなプロジェクトを今まで YouTube の収益でサーバー代を負担してるっていう部分も結構あったので、これがゼロになってしまうと、じゃあどうなのっていうふうに思っていただいて、ちょっと心配していただくリスナーさんもいるかと思いますので、お話ししたいんですけど、おかげさまで、はい、アマゾンの、リンク、ホームページ、そんないプロジェクトのホームページの右下にアマゾンリンクがあって、そこを踏んでもらってお買い物していただくと、その紹介料がそんないプロジェクトに入ってくるんですけど、これ意識的に踏んでいただいている方がもう本当に多くて、
ありがたい。
YouTube の方でぐっとなくなっちゃった分が今アマゾンの方でどうにか補填ができている状況でございます。本当にありがとうございます。で、あとは
本当にありがたい。
あとはもう本当にもう本当にありがたいとしか言いようがないんですが、寄付をいただくリスナーさんもやっぱり、うん、定期的にいらっしゃいまして、なかなか直接お礼も言えないところで、ここでお名前を紹介するのもちょっとできないんですけども、定期的に、ね、振り込みをしていただいて、いろんな方から寄付をいただいております。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様の、おかげで、どうにかポッドキャストを続けていけておりますので、
うん、
よろしくお願いいたします。はい、あとね、ホームページを見てもらうと、ホームページにね、広告が載るんですよ。3箇所か4箇所ぐらい貼ってあるんですけど、それ皆さん見てもらったり、ちょっと興味のある広告が出たので、そこをクリックしてそのホームページ飛んでもらったりすると、それはそれで広告料が若干ね、そんなプロジェクトに入りますっていうのもあるみたいですよ、いうことです。いろいろ変わりました。ほらこの番組でさ、ほら YouTube 見てねなんていう話も過去にちょっと前にしてるから、
うん、
YouTube 本当に怖い YouTube。
クリックさ、ね、
今、うん、ね、将来の夢 YouTuber ってまた出てきてるんでしょ？
うん、
なんかこの間数日前にニュースで見たの、またなんかやっぱりあるんだって。
で、今小学生になりたい職業ね。
で、今まではさ、ね、1000人2000人3000人ぐらいでもそこそこ収入を得られたの、毎日のように動画投稿してれば、
うん、
なんだけど結局 YouTube が急に1万人以下の人たちには広告貼りませんに、いきなりルールを変えたじゃないですか今回ね、
うん、
1万人まで行くのってすごい大変なんですよ YouTube。
そうですよね、その前にやめちゃいますよ、
う
ん、
そう、
うん、
本当に YouTube でこれである程度収入を得ようとしたら、毎日本当にね3分から5分、まあ場合によっては10分ぐらいの動画を毎日作って、毎日例えば夜7時とか、
うん、
ね、8時とかって決まった時間に毎日配信をして、
うん、
でやっていかないとなかなかこのチャンネル登録者数って増えない。で、それをやっててもなんかね、きっ かけがないとなかなかね1万人なんかいかないんですよ。
1万人ってすごい数ですよ。やっぱり
よっぽど YouTube の方に YouTube に引っかかってちょっとおすすめに乗るような、ね、感じなんだとか、あのもう今現在すごい登録者がいるような YouTuber の人に紹介してもらうとか、あのチャンネル登録してねなんて言ってもらったり、あとはそのすごい人気のある YouTuber とコラボとかってしてやっていかないと1万人ってすごい壁なのここまでって、まず1000人までいかないよ普通にやってたら。
いけないと思うな、なかなか。
1000人までいけないし、その後だある程度ね行くと5000人8000人とか行くとある程度ね、あれ転がるように上に上がるの、人気のある面白い動画毎日のように上げてれば、ある程度いけばそのたくさんの人が見てたくさんの人がコメントつけたりいいねしてくれて拡散していくから、その後ね転がるようにうまくいくと転がるようにどんどん増えていくの、だからそこまで本当に元作るのか大変で、これ1万人まで広告つかないよってなるとモチベーションが全然保てないよね。
なんか YouTube が自分で自分の首を絞めちゃうような気がしますけれどもね。
結局これって大手の広告の会社、広告じゃない、大手の企業が広告を撤退したらしいんだよ YouTube から。
ああ
もう YouTube で広告を上げてもあまり効果がないっていうのが大体だんだんバレてきて、
お
あらな、
どうせ小学生しか見てねっていうのがだんだんバレてきてで企業が結構ね大手が撤退一気にしたので、結局もう今人気のある YouTuber を守るために結局苦肉の策で YouTube 側は1万人以下を切ったんだろう。
企業側は企業側でね、小学生向けのいろんなものを作ってる企業が出てきてくれればいいのに、スポンサーに。
そうね。だけどね、これはどうなんだろうね。ということは逆に言うとですよ、だから例えば今まで8000人ぐらいである程度収入を得てた人がいきなりゼロになるわけですよ。
厳しいな、ね、
これ
厳しい。
もしかしたら将来的に3万人以下はダメですよとか5万人以下はダメですよってなってくる可能性はゼロじゃない、
ありますね。
ね、もっと言っちゃうと、あ、全部もう広告なしって言っても文句言えないのが YouTube ですから。YouTuber になろうなんて考えてる小学生はね、考え直した方がいい。これ YouTube 小太
郎とかでね、なっちゃったんでしょう。
YouTuber になるってことはイコールあなたの人生は YouTube 次第ってことになるわけだから。
そうですね。
そう。よっぽど人気上がれば別ですよ。YouTube でヒカキンとかってなってくれば、結局 YouTube からの収入だけじゃなくなるから人気が出てくる。
ああなるほど。
企業と直接契約して、2時間で300万とかってギャラって言ってた。人気のある YouTuber は2時間拘束して300万ぐらいって言ってた。
いいなあ。
バダも拘束していただきたい。
だから結構
私も
ねえ、ステマ動画の中でちょっとステマっぽいようなことすると、それ結局 YouTube の広告料じゃなくて企業からもらってるんだよね。
ガッツって、ね、なるほど。
そうするとなんか1再生1円とかっていうなんか感じの金額にガッて入ってくるみたいよ。なんかね、いろいろ、まあ、その辺は分かんないけどね、いろいろ。だから人気出ちゃえば勝ちな。でもあれじゃん、だってヒカキンとかあれだよ、なんだか、あ、リポビタン D の CM 出てたよ今日。
へえ。
な、すごいよ。いうことでござい
ます。最小制約。
じゃあ僕の伝えたいことは以上です。
なんでしみじみ終わった
じゃあ和田さん告知してください。
はい、この番組そんなことないしょでは皆様からのご意見ご感想など メールをお待ちしております。メールアドレスは sonnai@0438.jp、 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんない美術の時間、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は sonnai.com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
畑中さんに振んなきゃいけなかったんだよね告知ねなんで僕今日和田さんに振ったんだろう。
戻ったと思っちゃった、
ね、畑中さんが裏でガクってしてんじゃないかなとかって思って長い聞いてます、
うん、全然全然。
来週は畑中さんにお願いしたいと思います。
はい、いうことで、
なんで意気消沈したの今
じゃあね、最後に和田さんからね、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、リスナーの皆様の中で飲食店を経営されている方、メニューに男が読みづらい名前を入れるのはやめてください。妖精たちのなんとかパーティーとかそういうのを言うのは恥ずかしいです。
はい、妖精たちのなんとか恥ずかしいね。
これをね、うん、恥ずかしながら言うとね、A 定食とかねコールしたりするんですよ、ね、だったら A 定食って書いておいてくれよ
そうなんだよね。
何のお店行ったんですか。
妖精のなんとか定食とかで寄せ亭とか縮めていいんだよね普通に。
そうそうそうあとね、店員も読めないようなねやつを言わないのアフォガートとかね言えなかったんですよずっと。生キャメルのアフォ生、
はい、時間がない、はい、お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした。
また来週。
また来週。
ということで、そんなことないっしょ229回を聞いていただきましたけども、
はい、
皆様いかがだったでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
楽しんでいただきましたでしょうか。
いただけましたでしょうか。
今週もですね、爆笑をかさらったのはおそらく畑中さんだったんじゃないかなと。
イエーイ。
なんだかんだで畑中さんだよねっていう。
本当強い。
この人ずるいよねっていう。ですね、和田さんと畑中さんには、
はい。
一回収録終わってるんですよ、229回が。
無事終了しましたね。
はい、ね、はい、4月のね、7日に収録してるんですよ、229回ってね。うん、で、
金曜の夜に。
今日はですね、4月の10日です。
おや、
4月の10日の22時47分です。
おやおや、
収録してもう3日ぐらい経つのかな。
うん、
うん、明日というかもう日が明けたら配信です。
はい、もうギリギリのタイミングですよ。
はい、こんなタイミングで、追加収録をしておりまして、
なんでしょうね、はい、我々知りませんけども、
ですね、うん、訂正したいんです。あまりここ長く喋っちゃうとあれなんで訂正させていただきたいんです。はい、エンディングで YouTube の話をしたと思うんです。
はいはい、
ね、YouTube が、ちょっとルールを変えて、
うん、
1万人のチャンネル登録者数があるチャンネルのみがなんか広告が出るようになったっていうようなことをね、
うんうん、
多分喋ってるんですよ、うん、229回で
お話ししました ね、
ね、大嘘です。嘘です。なんか正しくは、うん、YouTube のチャンネルが、うん、トータル再生数が1万回未満のチャンネルは広告がつかないということだったみたいで。
あ、再生数、
うん、らしいんです。で、ね、このいろんな記事が出てて確かにね、うん、チャンネル登録者数が1万人以下はダメだよって書いてある記事もあるんですよ。
うーん、
で
まだ混乱してるんですかね、その辺は。
で、例えば1回の1つの配信に対して1万再生ないとダメだよって書いてある記事があったり、
うんうん、
いろいろね、なんか出てる中で正解は1、トータルで1万再生数、
そこの登録しているチャンネルというか、そのチャンネルが1万未満だとダメ、
うん、らしいんです。で、
番組ではなく、
でそんなことないっしょの、うん、このそんなことないっしょのじゃない、うん、そんないプロジェクトのチャンネルはじゃあどれぐらい再生されてるのと、
うんうんうん、
いうのでね、ちょっと見たんですよ、
うんうん、
そうしましたら、まあ、大体なんですけども、11万1000回を超えてるんですね。
あら、いってるじゃないですか、随分と、
ね、なので今回のこの改正されたルールには、
うん、
こうなんですか、全然引っかからない、
うん、
広告はつくはず、
うん
うん、
そのはずですね。
で、見るとね、本当に限りなく少数、たまにごくごくたまに、広告は確かについてる。今までの100分の1ぐらいの確率でついてる。
あ、そうなんだ。ついたりつかなかったりなんですね。
もともとね、YouTube ってついたりつかなかったりなんですけど、うんうん、このつく確率がもう何百分の1っていう感じで下がってるんですよ、うん、そんなプロジェクトのチャンネルは。で、おそらくこのルールの改正があったと同時に、要は広告をつける基準っていうのも多分変えてるんだろうなって。これは発表してないけど、おそらく YouTube 側としては変えてるんだろうなと。
あ、なるほど。そっちもちょっと変えてあって、うん、それに引っかかったというか、ぶつかっちゃった。
そんないプロジェクトのチャンネルは、うん、要はほら、ね、静止画に対して音声の乗っけて、まあ、動画として配信してるっていう、うん、YouTube としてはあまり好ましくない配信をしてるんで、我々、
うん、
それに引っかかってるのかな。もしくはなんかね、噂だと1回のこの配信、うん、我々ほら30分とか1時間とかって配信してるじゃないですか、1回の配信の、
はいはい、
これが、聞かれてるパーセンテージ、要は1時間の配信なのにみんな1分とかしか聞いてなかったら、
うんうんうん、
これはあまり広告載せる意味ないなって判断するっていう噂もあるんです。
あ、なるほど。
だから本当は1回再生始まったら最後まで聞いてくれると嬉しいなというのもある、まあ、これも噂なんだけどね、
う
ん、
まあ、試しにみんなで最後まで聞いてみましょうよ。
うん、で今はね、やっぱりね、我々 1個が長いんで、
うんうんうん、
最後まで聞いてない人の方が確実に多いみたいで、 YouTube ではね、なんかダメみたいよ、我々は。
なるほど。
なので、ちょっと訂正、
うん、
はい、チャンネル登録者数が1万人ということではなくて、トータル再生数が1万回以下のチャンネルは広告がつかないというルールになったらしいです。
なるほど。
だけど我々は11万1000回以上再生されているチャンネルとしてはトータルだけど、広告はついてないほど、ほとんど、
うん、
っていう現状です。
謎は深まりましたね。
はい、なので、YouTube はよくわからない、
うん、難しい、
訂正でございました。
はい、
じゃあ最後ね、畑中さんの一言で、本当に終わりにしたいと思います。お願いいたします。
ウードナー、はい、
また来週。